これからこのバリアフリー英文法という本をの内容紹介をしていきます。内容紹介につきましては、皆さんはもし読んでも理解できなければ聞いて理解を深めていってほしいな、そして読んで理解できた人は本当に自分が理解できているのかどうかということを確認していってほしいなというふうに考えています。今日のパーソナリティは、私山下と、それから
山梨県立大学で山下先生のゼミで一緒に勉強している志村です。
はい、よろしくお願いしますね。頑張ってやりましょう。はい、ではこれから第3章、本書で使用する基本原則ということを見ていきます。この基本原則は英語だけではなく日本語を含めた万国共通のものなので、皆さんもおそらく言われればあ、そうだなというふうに思うかなというふうに思います。はい、ではまず名宿について見ていきましょう。名宿というのは、ともちゃんどんなところにあられるかな。
主語の位置。
うん、主語の位置。
いや、他動詞の目的語の位置、前置詞の目的語の位置、保護の位置。
そうそう、そうですね。じゃあ例文を見てみましょうか。はい。
The man met the woman in the park。
ね、ここで the man というのが、主語の位置に現れている名宿です。で、met という他動詞があって、その目的語の位置に the woman という名宿が現れています。そしてその後ろに in the park というのがあるんですけれども、ここでは、前置詞の目的語の位置に、the park という名宿が現れています。はい、では次の文言ってください。
I am a doctor.
ね、I am a doctor。ここの I というのは、主語の位置に現れている名宿です。そして一番ここでは大事なのが a doctor。これは、B 動詞の後ろ。つまり、皆さんのよく知っている言葉では、保護の位置に現れている名宿ということになります。名宿というのは、主語の位置、他動詞、前置詞の目的語の位置、そして、保護の位置に現れることができます。B 動詞の後ろってテキストでは書いてありますけれども、イコール C の位置、つまり保護の位置というふうに理解してください。はい、それでは、今度は、動詞句に、行ってみたいというふうに思います。動詞句というのは、どんな動詞があるだろう。
自動詞、他動詞、B 動詞。
うん、そうだね。自動詞、他動詞、B 動詞。B 動詞は、多くの本では、自動詞の一部に入れてますけれども、ここではちょっと、分布が異なったりすることもありますので、ちょっと別に、分けておきましょう。そして、自動詞というのは、どんな動詞？
目的語を取れない。
そう、目的語を取れない動詞が自動詞。他動詞は？
目的語を取らなくてはならない。
そう、目的語を取れるんじゃなくて取らなくてはならない動詞、これを他動詞と呼びます。はい、じゃあ動詞の例文を見てみましょう。で、目的語になれるものというのは、先ほど出てきた名宿というもの以外にもいくつかあります。その辺も、これから紹介していきましょう。まず名宿の例を見てください。
I like this town、
ね、I like this townね、ここで this town という名宿が、like という他動詞の目的語の位置に来ています、ね、他動詞は目的語を取らなきゃいけないので、この動詞が、this town という目的語を取っています。はい、じゃあその次に目的語になり得るものというのは、今見た名宿、実はそれだけじゃないんです。その他にも、いろんなものが目的語になれます。例えば名詞的な用法の不定宿、同名宿、それから、名詞説と呼ばれるような説、こういったものも、実は目的語になれるんです。こういったもの、それに名詞句を合わせて総称して名詞的な要素と呼ぶことにしたいんですけれども、こういったものが他動詞の目的語に現れることができると。じゃあ、一つずつ例文を見ていきましょう。
I like to swim、
ね。I like to swim。ここで、to swim というのが、不定詞句になってるんですけれども、これは名詞的な用法の不定詞句で、これが、like という他動詞の目的語の位置に現れています。はい、じゃあ次の例文見てください。
I like swimming.
I like swimming. ここでは、同名詞という、まあ簡単に言っちゃえば、品詞は名詞なんだけれども、動詞の匂いがプンプン残っている、こういう名詞である同名詞が、他動詞の目的語の位置に来ています。はい、じゃあ最後の例文見てください。
I believe that it is true.
I believe that it is true. ここで that it is true という、説が、believe という、動詞の目的語の位置に来ています。他動詞の目的語の位置に来れる、ものには、名詞句だけじゃなくて名詞的用法の不定詞句、それから、同名詞句、それから名詞説 こういったものを総称して、名詞的要素と呼び、こういったものが、目的語の位置に来れるということになります。はい、それでは形容詞に、行ってみましょう。形容詞というのはどんな働きを持っているものでしょうか？
名詞を修飾する。
うん、そうだね。名詞を修飾することができるのを、形容詞というふうに呼んでいきます。で、ここではちょっと単純な、2種類のね、位置に現れる形容詞を紹介していきましょう。まず、名詞句の中にあって名詞を修飾する形容詞ということを見ていきましょう。例を言ってください。
A beautiful lady.
A beautiful lady. 志村さんみたいな女性のことです。ここで、beautiful という形容詞は、この名詞、a beautiful lady という名詞句の中で、lady という、名詞を修飾しています。で、名詞を修飾しているから、この beautiful は形容詞になるということになります。はい、その次の例文を見てください。
She is beautiful.
She is beautiful. ここで、beautiful という形容詞が、先ほどの名詞句の中ではなくて、be 動詞の後ろに現れています。で、be 動詞というのはイコールという意味を持っていますから、she イコール beautiful ということになるわけです。そして、この be 動詞の後ろから、主語の位置を修飾している。これが、2つ目の場所に、現れる、形容詞ということになります。形容詞や名詞を修飾し、名詞句の中で名詞を修飾する場合と、be 動詞なんかの後ろに現れて主語の名詞について説明修飾する場合があるということを、しっかり押さえておいてください。はい、では副詞に行きましょう。副詞というのは
動詞、形容詞、他の副詞を修飾する。
うん、そうですね。副詞というのは動詞、形容詞、他の副詞を修飾するもの。これが副詞というものになります。はい、じゃあ例文を紹介してください。
Walk slowly.
Walk slowly. Slowly という副詞は walk という動詞を修飾しています。日本語だとゆっくり歩くということになり、ゆっくりというものが、歩くという動詞を修飾しています。このゆっくりが副詞になります。はい、では次に行ってください。
Very tall.
Very tall.ここでは tall というのが形容詞です。で、この形容詞を、very という副詞が、修飾することになります。はい、最後の例文見てください。
Walk very slowly.
Walk very slowly. ここでは slowly というのが walk という動詞を先ほどと同じように修飾しています。で、この slowly を very が修飾しています。very というのは別の副詞である slowly を修飾するということになります。日本語では、非常にゆっくり歩く。そして、まずゆっくりというのは歩くを修飾する副詞である。このゆっくりを、非常にというのは修飾しているわけになります。はい、それでは前置詞に行きたいというふうに思います。前置詞というのはどんな働きをするんですか？
前置詞は難しくてちょっと説明できません。
うん、そうだね。前置詞というのはね、本来名詞句が現れることができない場所。ね、例えば自動詞の後ろとか、こういう場所にどうしても名詞句を置きたいなと思った時に使うのが、前置詞なんですよと。例えばどんな例文があるかな。
We walked in the park.
We walked in the park. Walk というのは、自動詞です。だから後ろには名詞句は置けないんです。でもどうしてもどこどこでって言いたいな。そうしたときに、the park を入れたい。そうしたときにどうするかというと、前置詞の力を借りて、the park という名詞句を入れると。これが前置詞の働き。前置詞というのは、本来名詞句が入れられない場所にどうしても名詞句を入れたいなと思ったときに、使います。I went to Tokyo。ここで、go というのは自動詞です。その後ろに Tokyo という名詞句を入れたい。でもどうしても、自動詞の後ろですから名詞句は入れられない。でも名詞句を入れたい。そうした時に前置詞さんちょっと助けてきてよって言って、前置詞に来てもらって名詞句を入れる。こういうふうに助っ人として来てもらうのが前置詞だというふうに理解してください。本来名詞句を置けない場所に、どうしても入れたい時、じゃあ前置詞に来て助っ人として来てもらうのが前置詞なんですよということを押さえておいてください。で、どの前置詞を使うかというのは意味で決まります。最初の、ね、We walked in the park。これは公園の中を歩いたわけですから、in という前置詞。それから、I went to Tokyo。これは、東京に方向を表すものですから、to という前置詞を使う。どの前置詞を使うかは意味によって決まります。これから、あと接続詞と、それから助動詞というものがあるんですけれども、接続詞というのは、同じ品詞の同じ大きさのものをつなぐ。 ということになります。例えば名詞句と名詞句、名詞と名詞、動詞句と動詞句、動詞と動詞というような関係になります。それから助動詞というのは、例えば、未来の will なんかが、その象徴ですけれども、一般的に、まだ実現していないこと、あるいは事実と異なることを言ったりするときによく使われます。助動詞の定義には難しい定義はいろいろとありますけれども、この本で知っておいてほしいのは、実現まだしていないこと、あるいは事実と異なることを言おうとするときによく使うのが助動詞であると。この、7つの基本原則をしっかり押さえておいてください。わかりましたか？
はい。
よかった。では皆さんも、もし難しかったら、もう一度テキストを確認しながら、この基本原則を押さえていってください。